皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。ついに8月最終週になっちゃいましたね。来週から新学期が始まる人も多いのではないでしょうか。ヨーロッパ、アメリカは9月から新学期が始まるので、バレエ学校からも3人の生徒たちが卒業手前だけど飛び立っていきます。今年は英国ロイヤルに2人、ダッチナショナルに1人、みんな16歳です。もう一人、チューリッヒのバレエ学校に受かった子がいたんですが、その子はあと1年こっちに残ることを決めたそうです。理由は、今のバレエ学校の方がしっかりとレッスンできそうだから。オーディションもチョイスなんですよね。学校がオファーしてくれたものと自分が合わなかったら、例えば先生との相性やクラス数だとか、宿泊場所、奨学金だとかも含め考える必要があります。どこでも受かったらいいやではダメなんですよ。結局自分が上手になるための環境を探してるわけだから、それを他人任せにしたら自分の成長も自分の夢も他人任せになってしまう。日本の子たちは留学したい、どこでもいいから留学させてっていう子たちが多いんですが、日本から多くのダンサーが育っていることを見ても、海外に行けさえすれば上達するという考えはやめましょうよ。さて、今日は先週のポッドキャストの続きで、ポアントで踊るって立つだけじゃないのよという記事のパート2を見ていきます。最近ポアントばっかり考えてるからみんなが飽きてないといいんだけれど、私ね、飽きると思ったら結構大丈夫ですポアントダンサーの足マニアな部分なので、話してるの大好きです。では本文に行きましょう。ポアントで踊るって立つだけじゃないのよ。その2、立つだけじゃないポアントテクニック。前回、ポアントで立つということは、ポアントで踊るということではないですよとお話ししました。そして、その理由を説明するために、まずはポアントで立つということを分析してみました。今日はその続きで、立つだけじゃ踊れないというところを見ていきます。まずはポアントで踊ったことのない人のために、ビデオを見ながら動きを見てみましょう。ちょっと長いけれど、ポアントだけのレッスンというものを見たことがない人たち向けに、2015年の若ノアバレエ4年生の試験のビデオを載せておきます。このビデオが見たい人は DLS のポアントで踊るって立つだけじゃないのよという記事を読んでみてください。ポアントで立つためには普通に立たなきゃいけないんです。ポアントで立ったらね、降りてこなきゃいけないんです。ポアントで踊るって言ってもね、ずっとつま先立ちしてるわけじゃないんですっていう、この3つを見ていきます。ポアントで立つためには普通に立たなければいけない。フォンジュからのルベだろうがピケだろうが、いろいろな方向でポアントに立つことはできるけれど、その前提は普通に立つことです。ポアントという硬い靴の中で、裏についているソールの面積で立つことが必要です。つまり、裸足だとかバレーシューズで立つとは違う、ポアントでフラットで立つということが必要なんです。これができなければポアントに立てるわけがありません。でしょ？ジャンプの前にプリエができていないと飛べないでしょ？ピレートの前にプレパレーションがしっかりとできてないと回れないでしょ？それと同じね。ポアントで立ったらね、降りてこないといけないんです。当たり前だけど、ポアント履いて踊ってる皆様は胸に手を置いて考えてみてください。電車に乗ってようが、パソコンの前だろうが、車運転してる人は車から手を離しちゃダメだけどね、胸に手を置いてますか？そして自分に聞いてみましょう。ポアントから降りてくる練習をどれだけしたことがありますか？あら、心臓が速くなっちゃった先生。しまった、レッスンでこのことちゃんとやってないなんてどんな踊りでも、例えばバリエーションの音が終わる部分がオンポアントでも降りてこないといけないんです。でしょ？そこがしっかりとできてなかったら、全速力で走っている車をブレーキなしで止めようとするようなもんですよ。交通事故ですよ。ちょろちょろ走ってるなんてレベルじゃなくって、高速を全速力で走ってるイメージです。前回考えたように、ポアントで立つってすごくエネルギーのいることなんだから、死にますよ。ああ、もちろん踊ってては死にませんけどね。怪我しますよ、確実に。ポアントで踊ってもね、ずっとつま先立ちしてるわけじゃないんです。ということは、つなぎのステップを含め、歩くとか走るとかそういう部分の練習も必要なわけです。それに加えて、ポアントシューズになったからといってジャンプしないでいいわけでもないし、ポアントになったからこそ、より強く伸ばさなければいけないジェスチャーレッグだとか、空中でのポアント、つまりつま先を伸ばす動きも練習しないといけないですよね。これら3つの点がしっかりとできてないとポアントで踊れません。しかもこの3つの点はポアントで踊り始める前にできていなければいけないんです。つまりセンターに来る前に。 だってポアントに立つ前、立った後ができなければ、今日お話ししたようにただ立つっていうところとポアントから降りてくるというところができなければ安全に踊れるわけないでしょ。そしてずっと両足を地面につけてるわけではないから、つま先が地面から離れる練習もしないといけないわけ。お話ししたように硬いシューズの中に伸ばすってやつ。なのでね、ポアントに憧れてる皆様、ポアント上達を考えてるダンサーたち、ポアントはただ立てばいいだけじゃないんですってちゃんと覚えておいてくださいね。アクセル踏めば車の免許を取れるわけじゃないんですから。年齢が幼いまま焦ってポアントを履くことの危険性はもうお話ししてました。ポアントに憧れてるみんな、素敵に踊ることを考えながらパート1とパート2でお話しした部分を練習してくださいね。いかがでしたか？記事の途中にも出てくるんだけれど、ポアントで降りてくる練習をしてないスタジオって結構多いです。あとね、ポアントの結び方だとか合わせ方だとかお話ししてないところね。この前 Facebook でポアントの紐の結び方がどうのっていうのも載ってたけれども、ポアントの紐を長所結びにしようか肩結びにしようか関係ないんです。ただ乳首のどの位置で巻くかっていうところや、ポアントのリボンがどこから来てるかとかっていうのは怪我予防に関係するので覚えてなきゃいけないところ。結び方なんかあんま関係ないです。確かにフローにフィッティングしてもらうというのはいいことですが、それだと他人任せになってしまうというのも事実よ。例えば留学先で先生にシューズを変えなさいと言われるダンサーってとても多いです。学校の床に合わないだとか、美しくないだとか、シューズの色が作品に合わないとか。最初にもお話ししましたが、自分の成長を他人任せにしないようにするには、できるだけ自分で勉強しておくことが大事です。つまり、当シューズのフィッティングもできるだけ自分で勉強しておいた方がいいわけ。DLS がそのお手伝いになっていたら嬉しいです。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週足についてマニアにお話ししていきましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。